加藤恵里です。6月16日に7歳になる息子の空にメッセージを送ります。7歳のお誕生日おめでとう。もう7歳だね。ママはやっと7歳だよ。でも小学校に行き出して随分しっかりして、一人で何でもやってくれるからママは助かっています。嬉しいです。これからも何にでも挑戦し、失敗してもめげない男の子になってね。お誕生日ケーキは何がいい？空にこの曲を送ります。生き物係でジョイフル。
84.0 メガヘルツ。
さて、今月のママスタは大好き外遊びをテーマにお届けしています。後半は皆さんお待ちかねの遊びのプロをお招きしておりますので、お話をたっぷり伺っていきたいと思います。ご紹介します。小学館レクリエーションリーダーズクラブ代表の岩田勉さんと、遊ぼうけんクラブディレクターの玉川春奈さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、先ほどご紹介しました遊ぼうけんクラブというものなんですけれども、どんなものなのかぜひご紹介をお願いしたいんですが、お願いします。
全体の、はい、詳細は玉川ができるやってもらいますので、
はい、
全体的にはもう17年前にこれが発足して、遊ぼうけんというのは遊び冒険体験の縮小版ですね。で、今の子供が大切な遊びと、から冒険心と、いろんな体験をすることで子供としての成長を、プロセスができるということで、遊ぼうけんクラブという名前ができまして、
はい、
それで、単発の遊びを教えるんじゃなくて、年間通して、長い子は4年5年6年と、年間を通して子供たちの成長を見守りながら、それに合わせた遊び体験をプログラミングしていくという、そういう組織で、一回こっきりじゃなくて継続性の会員制や野外クラブということでやってるんで、うん、下は4歳、まあ、3歳一部いますけど、4歳から小学校6年生までを、遊び集団、コミュニケーション力を高めるための集団作りをやってるのがこの遊ぼうけんクラブですね、うん、はい、
もう17年目ですか。
今年18年目、
はい、じゃあもう1期生の子たちが、
もう大人でお母さんになる、
そうですね、
なってるかもしれない
です
ね。
世代でっていう方もいるかもしれないですね。この遊ぼうけんクラブなんですけれども、先ほどコミュニケーション力っていうお話もあったんですが、こう目的というか、こういうことを目指してるっていう。
そうですね。まあ、タイトルは遊び冒険体験だから、はい、子供たちがいつも必要な生きる力のための3要素がそこに入ってるんで、まず遊びというのは全てを含んでますよね、
うん、
生きるためには食べなくちゃいけない、仲間と一緒にならなくちゃいけない、から冒険心とか、チャレンジ精神、そういうものを全て賄った遊び集団ということを目指してますので、うん、そういう中で外遊びというのを基本に、雨が降ってもカッパ着ていこうと、そういう雪が降ってもカッパ着ていこうと、だから、自分で体をですね、寒いからやめようとか、暑いから行きたくないとかいうのはよしにして、もっともっと自然の中で子供風の子、元気な子、
うん、
今は子供元気じゃないですね、だから子供は家の子ということになって、ちょっとこう家にこもる、だから子供を家の子にしてテレビっ子にしてるというのがこの時代ですか。それを打破するためにこういう活動をやってるのが大きな柱ですね。
なるほど。具体的にその遊ぼうけんクラブの活動っていうのはどんなことをしてるんですか？
はい、年に、9回今年はあります。基本的には日帰りの活動になりますので、田植え稲刈りといった体験活動から、広場に行って、レクリエーション、あとは、アウトドアクッキングなど様々な活動を、今年度、やっております。
はい、キャンプとかはお泊まりで子どもたちだけで行くんですか？
はい、はい、私たちスタッフとお子様だけで。
キャンプ自体は、はい、うちの小学館では40年以上
やってますので、そうなんですね。歴史のある、
だからキャンプを通して子どもたちに、ね、うん、元気になってもらう、さっき言ったように集団でやる良さっていうのいっぱいありますから、それも宿泊を伴って、それを親から引き離して、これが大切なエキスなんです。
すごく強くなりそうですよね。
そうですね、はい、親御さんが思ってる以上にお子さんの方が実はたくましいので、
ね、実は親がいない方がしっかりしたい、
はい、申し訳ないですけど親御さん来ると自分の子供の目線がいってなんかヒヤヒヤしながら親の心もなんか辛いでしょうから一気に
そうですよ、ね、
子供だけ集団親子はキャンプもやってるんですけど子供集団で、そういう社会を体験していただくということがキャンプの良さですよね。
そうですね、うん、なんか余計な手を出してしまいそうですいる方が、
うん、うちの目線が全部うちの子に行ってますんでねそうすると子供もな気になって親のことが気になって、ね、自分らしさが出せないというかそういうものがやっぱり、うんうん、キャンプで子供同士の中でルールを自分たちでなんとなく決めながらやってるのがいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、この遊ぼう犬クラブなんですけど入会するにはどうしたらいいんですか。
はい、電話でお問い合わせしておりますので、はい、年中から小学校6年生までの方を対象に、2つクラスがあります、チャレンジクラス、アドベンチャークラスというクラスがありますので、まずはお子様それぞれのクラスどちらかといったところで、お電話で受けたまわっておりますので、はい。で、入会に関しては正会員というすべての活動に基本的に9回、参加される方とあとは、4回もしくは、7回のチケットをご購入いただいて好きな活動に選んでいただく準会員ということで2つ分かれてますのでどちらか選んで、はい、まずは登録していただくという形に、はい、なっております。
はい、分かりました。今後の予定なんですけれどもこれから6月以降どんなプログラムがあるかぜひご紹介ください。
はい、6月以降まさに子どもたちが外遊びといった時期になりますので、
そうですね、いい季節になってきますね。
はい、6月は食べがあるんですけど7月はお泊まりのキャンプで、はい、アウトドアクッキング外で野外調理を行います。また9月以降は砂遊びですね、海に行って、はい、砂で遊んだりですとかあとは、自然体験活動ということでクラフトなども秋には予定しておりますので、はい、まだどちらのクラスも空いてますのでぜひお待ちしてます。
はい、あとは詳しくはホームページなどでも、
はい、ホームページでも遊ぼう犬クラブと検索していただければ、はい、載っています。
はい、ぜひ見てみてください。最近先ほど前半 の、 お話でも都会に住んでいると砂場はあるんですけど、うん、土に触ることがあまりないねっていう話をしてたんですが、
自律神経みたいな、うん、発達しないもんだから、
うん、なかなか
興奮状態とリラックス状態がうまくこう噛み合わせるには環境がそれなりのものがないと、うん、だからついつい今の子どもたちは自然とかそういうもの触れ合わないんでいつもゆらゆらしたり、
う
ん、大人だって自然の中でゆったりして、
うん、
気分がいいんで子供も一緒なんですね。だからそういう中でこういう、まあ都会の中にいる子はやっぱりあえてお父さんお母さんが自然があるなんとか森林公園とか、それこそ、この間に遊ぼう犬で行った葛西臨海公園みたいなところに行ったりして草花とか花とか木とか、虫とか、お空の雲とか空気とか寒い暑いとかそういうのをたっぷり感じさせるところにやっぱり必要じゃないかなと思ってこういう都会の中にいればいるほどですね。
なるほど、やっぱり遊びを通して心も体も
そうですね
育っていくっていう感じなんですね。
だから遊びは子どもの仕事ですから、
そうですね、
子どもの仕事を奪っちゃいけないので
なるほど、
外遊びの、はい、キーポイント3つだけ簡単に言うとコミュニケーション力を高めるということと、うん、好奇心というかいろんなものに目線がいくから学習能力が高まる、なんか興味を持つと学校でも興味を持つものが出てくるんで学習能力を高めるということ、うん、もう一つは健康、体のバランスを良くする、要するに筋肉がつく、うん、遊びではバランスのあるここだけの筋肉じゃなくて全体の筋肉、走る、ストップする、回る、ジャンプする、転げる、仲間と引っ張り合う、全部の筋肉を使うのでバランスの取れた筋肉ができると、そうすると筋肉ができると自分で熱をつ作る力がある。だから今低体の35度台の子が多くて病気にがちな子、喘息な子、アレルギーな子、かつ風邪ひくと長引く子、薬をいっぱい飲んでさらに悪化する子、いろんなものがあるんだけども、そういう中でそういう外で遊ぶことでそう筋肉がつくことで自分の力で熱を作ることができる、血液をこう、回す まあ、ポンプですよね、筋肉はね。それがあのつけば35度台の子も36度台の、バリバリの子供らしい子供が、日本に向くということなんで、外遊びの良さっていうのはそういうところですよね。3つあるということですね。
岩田さんはもう、このリーダースクラブ、リクレーションリーダースクラブでこの活動をされて何年？
33年で、私自体は50年前からジュニアリーダーって小学生からやってますから、体中遊びと体中子供のことで、まあ私遊びのおじさんですから、英語で直すとプレイボーイなんです。
なるほど。見た目もバッチリですよ。プロ中のプロなんですね。
ずっと遊び一筋で。
遊び人と言われ
てます。
これからはお年寄りも多いから、うん、祖父母と孫がこう集うような遊びとか、うん、お父さんお母さんの触れ合いとか仲間の、うん、3つの触れ合いですよね。子供同士の触れ合い、うん、親子の触れ合い、祖父母と孫の触れ合い、3つのジャンルで遊びが一つ の、 あの媒介できるものになればいいなというふうに思ってますね。
なるほど、うん、ではあの最後に、リスナーのママさんたちに一言メッセージをお願いします。
ママさんですね、
はい。
まあ、お母さん方はやっぱり子供の、仲間作りにまず視点を置いて、仲間がいるようなところに連れてってほしい。そして自然がある公園とかそういうところに行って感受性豊かな子供が、育つベースをね作ってほしいんで、それは遊びね、外で遊ぶことが大好きになる、子供家の子ねなっちゃいけない、テレビの子にならないで子供、が元気で、できるようにためにはそういうことをあえて言ってほしいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。今月のママスター大好き外遊びをテーマに、後半は小学館レクレーションリーダーズクラブの岩田さんと遊ぼう犬クラブディレクターの玉川さんにお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のママスターは大好き外遊びをテーマにお届けしてまいりました。お二人ともいかがでしたでしょうか。外遊びについてなんか言ってみようかなっていう気になっていただけました？
そうですね、私の実家がすごい山の方なので、うんうん、今年の夏は海にデビューさせたいなと思ってます。
うん、ちなみにゆうくんお水の方は
全然ダメなので、
ダメ、
ちょっと不安もあるんですけど、海連れてっちゃおうかなと思ってます。
楽しかったら克服しちゃうかもしれないし、ね、
で海の方がちょっと違う感じでプールよりいいかもしれない、う
んうん、向いてるかもしれない。
はい、
ぜひぜひチャレンジしてみてください。まこちゃんはどうでしょう。
そうですね、ついつい親の都合でうちの中にいることが多いですけど、
わかります。
はい、今日のお話を聞いて少しずつ一歩踏み出してみようかなと思います。
頑張りましょう。うちもだな。もうね、そう、実家に帰った時は田植えとか稲刈りとかちょっと触れさせてみようかなと思いました。さあ、ママスタでは皆さんからのメッセージを募集しています。ファックスでは 03-3668-2770、 メールでは voice@fm840.jp です。また忙しいママのためにブログからも放送がお聞きいただけます。ママスタ番組ブログは中央 FM のトップページからご覧ください。それではアッコとミカのママスタ、次回もお楽しみに。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供でお送りしました。